こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会の林です。
横山です。
本橋です。
はい、今日もこの3人でお届けします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お正月、年明け一発目の配信なんですよ。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。まあ、収録はクリスマスイブですね。
そんなこと言わないでくれ。今、箱根駅伝の感想とか聞こうとしたのに紅白の感想とか聞こうとしたのに
年明けの収録でいいと思う。今日撮るのかな。
年明け収録してるちょっと時間がないので年末収録ということでお届けしますが、どんなお正月になってるんでしょうか。ちょっとまだ分かりませんけれども、なんかありますか。
あ、そうだ、ですね、2回か3回前ぐらいの収録で、はい、スタバのね、あの社長、
スターバックスの社長、
元社長が、スノーピークの社長になったという話があったと思うんですけど、
重大ニュースかなんかですね。
重大ニュースですね、はい、その時にね、あの我々、水に口って書いて、水口というあ のが本当なんですけど、水口さんね、水口社長だと思うんですけど、その方のことをずっと水口と呼び続けてて、ちょっとあのご指摘いただいたんで、一応ここで
主に私ですね。
そうですかね。
何度かインタビューしてるんですけども、はい、つい間違えちゃいますね。
大丈夫だったんですか。はい、というわけで、はい、
まあ、失礼しました。
はい、失礼いたしました。というわけで、新年一発目の配信なんですが、はい、どんな話題なんでしょうか。
商業施設について今年というか
2026年、
2026年、どんな施設がオープンするのかいなというようなところを、毎年恒例ですけども、ちょっと紹介していきたいなと思っていて、
はい、
はい、で、12月に日本ショッピングセンター協会の記者発表というのがあって、はいはいはい、これも定例なんですけれども、年末に揃って今年はどんな商業施設がオープンしましたね、来年はこんな施設がオープンしますよ、今商業施設の状況こういうふうになってますよみたいなのを話す会があるんですね、この日本ショッピングセンター協会というのは、いろんなそのショッピングセンターを運営する会社が集まって、運営している一般社団法人です。だから主にデベロッパーの皆さんとか、そこに入っているテナントの企業なんかが加盟しているようなところですよね。今そこの会長が、三井不動産の会長が今何代目かの会長を務めていますというような感じですね。その前は JR 東日本の会長でした。そういうデベロッパーが会長を務めるところの、日本ショッピングセンター協会、はい、で26年なんですけれども、ちなみに25年にオープンした
ごめんなさい、
はい、施設の数がショッピングセンター、ちょっと細かい定義はちょっと言いませんけれども18件で、最近では比較的この数年、そのコロナ中も含めて30代から40代ぐらいの間でオープンしてたんですが、25年は18施設しかオープンしてないということで結構話題になったんですけれども、
一応確認なんですけど、ショッピングセンターとショッピングモールってあるじゃないですか。
一緒です。
一緒なんですね。
まあ、言い方が違うだけで、ここでいうショッピングセンターという定義っていうのは、まあちょっと細かく、言わないとなかなか難しいんですけれども、まあ要は複数のテナント、お店が集まっている、商業施設、ある程度の規模の、2、3店だとそういう範疇にならないのかな、さすがに。
じゃあいわゆるルミネとかパルコみたいなファッションビルとか、あとよくまあ駅ビル、駅についてるこうビル、駅直結の
だからルミネですね、今言った、
まあ、ルミネ、
はい、アトレとか
はい、はい、まあ、あの地方にもね、いろんなファッション、うん、あの駅ビルあると思うんですけど、そういうのはじゃあショッピングセンターなんですね。
ショッピングセンターと言いますね、うんうん、イオンモールとかララポートとか、あの皆さんが思い浮かべるようなザ・ショッピングセンターみたいなのもあれショッピングセンター、
うんうん、大型のショッピングモールから駅ビル、はい、ファッションビル、
そういうのをひっくるめてショッピングセンターと言います。
言いますと、
はい、
一応確認ですけど、その商店街とはまたちょっと違うんですよね。
商店街は特にその運営会社があるわけじゃないのでね、
うんうんうん、要するに不動産会社が
ちゃんと運営主体があるところです。
運営主体があると、はい、意思を持ってこうテナントとかショップを入れているっていうのがショッピングモールの、うん、商店街っていうのはこう、まあね、路地みたいな路地にこうお店がバババッと並んでいるという、うん、ちょっと違う。
それは個人商店がたくさん集まって、はい、個人で経営しているところの集まり、うん、はい。
百貨店もショッピングセンターの範疇には入らない。
入らないですね、うん、あれは一つの小売店という扱いになるんですね、うん、
大型店舗みたいな感じなんですね、
うんうん、でもこれ意外と盲点で、はい、僕とか本橋さんとかの小売回ってるんで、あの百貨店とショッピングセンターの違いっていうのを分かって記事書いてると思うんだけど、一般読者って本当になんか百貨店といってもルミネも百貨店だみたいな、
うんうん、
パルコも百貨店みたいな、うん、お店が集まってるビルは百貨店みたいなイメージになってる人が多いんですけども、うん、厳密に言うとちょっとそれが違っていて、うん、百貨店というのは基本的に、百貨店が仕入れて販売するというビジネス形態になっていて、
うん、
ショッピングセンターというのは、テナントが出店してその運営会社はそのテナント料金場所代をもらってるというような運営形態になると。
まあね、見ただけじゃ分かんないですからね。
分かんないですよね、うん、なかなかね、そのあと パルコを百貨店だって言っちゃう人の気持ちも分からなくもない、
うん、百貨店もこうなんかね、ショップが出店してるように見えるじゃないですか、
うん、
店舗ごとにちゃんとこう入り口があってこう壁があってみたいになると、うん、なんかパッと見はね見分けつかないですよね、はい。
まあ、もっと、細かい話になると、百貨店でも消化仕入れでやっているフロアと、
うん、
その定借家賃もらってやってるフロアと、うん、結構入り混じってるとか、結構ややこしいんですけども、うん、ちょっとそのことを話すと、
はい、
あの本数からずれちゃうので、
はいはい、
で25年は18施設がオープンしたんだけども、
はい、
来年どれぐらいでしょう。
何施設なんですか、
うん、
すごい
23施設、
はい、
うん、はい、
その資料を見ながら話してますね、
はい
はい、23施設オープンします、
はい。
で、本橋さんも今資料開いてる。
僕も見てます、はい。
この中で本橋さん注目する施設どこですか。
来年オープンの方
ですよね。来年オープン予定で。
オープンの方ですよね。
23施設もそんなね多くないよね、うん、やっぱり、
まあ、例年30とか40ぐらいあったことが長かったからね、うん。
あれ有楽町のやつはまだ来年じゃないんでした
っけ。有楽町ってなんだ。
有楽町のあのファレルとかが やるやつ。
ああ、あれは27年じゃなかったかな。
27でしたっけ。
商業施設というよりもなんか公園みたいな。
公園みたいな感じ。あ、なるほど。
感じで、
うんうん、届けで出してないんじゃないの
そういうことか。
把握してない可能性もあるよね。
27年だったと思う、あれは。
27年か、
うん、
じゃあやっぱり
これ上がってるリストに上がってる中で
最注目はハエラですかね。
ハエラってなんだ。
ハエラはあの名古屋の J フロント、ね、大丸松坂屋を擁する J フロントがずっとここにあの何かができるっていうふうにはアナウンスはあったと思うんですけど、
ふんわりしすぎてんだあれだよね、あの名古屋の栄地区にできる、
はい、
J フロントリテイリング、大丸松坂屋パルコを傘下に持つ、うんうん、まあ、J フロントリテイリングが、まあ、主体となって開発するなんか、うんうん、施設だよね。
そうで、
多分、はい、建物全体は、ね、三菱地所が やってるのかな。そこに商業施設としてハエラという、
まあ、低層部にね、
低層部にパルコ商業施設を入れるというのがハエラなんですかね。結構
ハエラって変わった名前だけど、どういう由来なの、
ね、これどういう由来なんだろう、俺も分かんないわ。ハエラ、
ハエがあのあれですよね、栄のハエみたいなところにかかってて、
はい、
ま あとはなんか
ラは何な
の、ラは
本当なのそれ、
なんかそんな感じだったと思いますよ
ちょっと分かりにくいね、
ハエラ、
ハエラ、なんかハエにラがついたみたいな名前なんだけど
ハエルプラス ERA かっこ時代、
あそうだ、
エラ
からの造語、
分かりにくいですね、
次の入る場所を作る街の新しいにぎわいを作ると書けていますみたいな、
入る時代、
入る、
うん、ちょ考えすぎかもしれないね、
そうす、
え
考えすぎかもしれない、
あんまりお気に召してない
さ、ね、
入る入る
入る、
どんな施設になるのこれ、
なんかラグジュアリーが、まずラグジュアリーとカルチャーアートが融合するみたいな、そういう、
まだ具体的な展示発表になってないんだっけ、
うん、まだなってな い, なてない、
これオープンいつだ、
初夏って書いてあるんですね、初夏
か、26、そうそう
だな、6月とか7月ぐらいなのかな、ね、
ってことは年明け1月2月ぐらい、まあ3月ぐらいかな、うん、これ発表、要はあの大丸松坂屋、まあ松坂屋とパルコが合体したみたいなあの施設になるってことだねこれね、
うんうんうん、栄ってさ、ここに商業施設何やったっけ、近くになんかいろいろなかった、
いっぱいあるんだよね、まあ一番代表格はもちろん松坂屋ですよ、
同じ通りなんて言うんだっけ、あの通りの名前
しょうない、あれなんて言うの、
え、なんて言うんですか、
なんて言うの、
なんだっけ、
大津じゃなくてなんだっけ
知らないのに聞いたんだ
いやなんか東海生まれだから知ってるかなと思って、
大津通りと、
大津通りと
久屋大通り、
実際踊りってなんか公園みたいになってるところだよね、
うんうん、大丈夫、結構名古屋の人結構聞いてるから間違えるとちょっと、
そうですね、ちょっと僕もあのあまり東京の方に買い物出てきちゃったのであんまり名古屋に行ったことはございません
まああの名古屋のメインストリートみたいなところですよね、うん、
そこに、
そこに
松坂屋とパルコがドドドーンと並んでる、
同じ大津通りのところに、どっち側からって言ったらいいのかな、うん、その平良の近く、平良の隣に一本道屋さんで、三越があるよね、
ああそっか、
うん、でその隣に三越が運営するファッションビルの
ラシック、
ラシックが入ってるよね、はい、でその隣に松坂屋が、うん、本館北館南館だったかな、まあ、3つあって、うんうん、でさらにその隣にパルコがやっぱり三冠体制であるのかな、うんうん、
まあ、パルコもあの全国で一番大きい店舗ですかね、名古屋は4万平米、
あ広さがね、
広さが
うん、
うん、でかい、
でも商業施設が結構ドドドンって並んでいて、うん、同じ J フロントリテイリングの松坂屋とパルコが、パルコハエラが、三越を挟むみたいな、
うん、
位置関係になってるのかな、
うんうん、結構さこのエリアってさ、
うん、
そのなんていうの、高級ブランドの路面店もちょこちょこあるよね、うん、ルイ・ヴィトンとか、
まあそうね、一番 の、うん、あの路面のショッピングストリートだと思うので、
うん
うんうん、
割合まあなんていうかな、高島屋が駅前にできる前、名古屋駅前、駅直結か、
はい、
に、
境とはちょっと2駅ぐらい離れてるのかな、
はい、
名古屋駅
できる前までは、うん、まあ、ここがその名古屋の中心の、まあ、そのファッションとか、ね、中心の中心地だったのが、うん、まあ、こう駅直結に高島屋がズドーンとできて、はい、あれよあれよという前に一番店になってしまったという経緯がございますが、
うんうん、
まあ、ハエラでね、もう一回何かこう、まあ、盛り返すっていうよりも、考え方としては名古屋証券全体を盛り上げるとい こう お互い食い合うというよりかは、ここにもう一回なんか新しい消費を喚起するようなね、考え方になると思うんですけど、
デベッパの人が答える模範解答みたいな、このあんまりお気に入った横山らしくない
けど、
ええ、
まあ僕は名古屋特集とかやってるんで、
あ、そっか、
はい、
特集やってると何なの、
やってるからこう名古屋への愛がね芽生えてるんで、
うん、
そういう名古屋へのちょっとこうアンチコメは控えようと思ってます。
アンチ、何がアンチになるのかよく分かんないんだけど何をやればアンチになるのかよく分かんないけども、まあ、あの名駅、その名古屋駅名駅エリアと栄エリアっていう2つの繁華街があって、 免疫の方は本当に駅直結、うん、利便性みたいなとこですよね、うんうんうん、大きな箱がいくつかあると、うんうん、大きな商業施設の箱がいくつかあると、それに比べて堺は結構街歩きが結構楽しめるというようなところですよね、うん、昔からの繁華街なので、うん、個人経営のいろんなお店もあるし回遊性があるというような感じで、うん、本当に免疫の方は結構目的外でワンストップでいろいろ買えるみたいな、うん、結構そういう住み分けになってるんじゃないかな。そう、
まあ、名古屋はさ、うん、であれホテルもできるんだよね、この同じ建物の中に。
何だったっけ、
コンラッドじゃなかった、
コンラッドだった確か、うん、
だから、まあ、結構名古屋は前から高級ホテル不足ということが言われていて、
名古屋飛ばしって聞いたことありますか。
名古屋飛ばし、
名古屋
飛ばし、
名古屋飛ばしね、
名古屋飛ばしだっけ、
名古屋飛ばしでしたっけ。
要するにインバウンドが、
あ、そういうこと
か、名古屋を飛ばして、うん、東京とか、うん、大阪京都の方には行くけれども、うん、名古屋飛ばされちゃうと、うんうん、はい、
やっぱりその百貨店のね、インバ訪日客売り免税売り上げっていうの、うん、まあ、高くないんですよね、やっぱ 10% ちょっとぐらいの感じだったかな、うん、だけど、まあ、普通に名古屋ってすごくそのセントレアとか、まあ、空港すごくいい空港もあって、うん、で結構その海外から の発着も多いん でそこでこうじゃあ名古屋に買い物していこうかな、ちょっとなんか観光していこうかなっていうのは、うん、本当はすごくいい立地なんだけど、うん、なんかまあホテル不足みたいなところもあって、なかなかそこで名古屋飛ばしみたいな、ね、ことを言われることもで、結構地元の人もそういうことを言うんですよね、名古屋はいまいちっていう、うん、でも実はすごく魅力的な場所であるので、このハエラができたことでそこの風向きみたいのもちょっと変わるのかなという気もしますよね、うん、うん、そういう意味では注目かな、はい、
まあ、あのファッションブランド、ファッション業界的には一番注目になるのかな。
そうですね、なんか
だからあの J フロントがそのあのこれに合わせてその松坂屋の改装だとかパルコの改装も進めてるので、うんうんうん、この三冠体制でどういうふうにこう社会を盛り上げていくか、
うんうん、
ことになっていって、そのパルコの、あ、パルコじゃないや、松坂屋の何館だっけ、南館だったかな、そっちの方の一部を、パルコ運営に切り替えるってこの間ニュースも出てたんで、うんうん、いろいろそういう再編も起こるのかなというところと、うんうん、さっきから話が出てるもう一つの名古屋の繁華街、免疫、
免疫、はい、
ここのちょっと、1ヶ月ぐらい前か衝撃的なニュース出ましたよね。
衝撃的なニュース、
うん、
ほら名鉄がさ再開発するって言ったんだけど、
うん、何でしたっけ
名駅にさ、名古屋駅前、名鉄がさ、5、6000億かけてさ、駅前を再開発するっていう発表をぶち上げて、うん、で、まあ、百貨店とか閉じてるんですよね、もうね。
閉じてない。
まだ閉じてないのか。
来年というか、26年の2月かな、2月末で閉じる。
閉じるという。
はい、
ゼネコンが。
そう、そしたら、その今、うん、要は、ちょっとさ、建設費が高騰してたりとか、人手不足で、うん、ちょっと無期限延期になったんでしたっけ。
うん、無期限、まだ未定というふうに
未定ですね。
本来だったら、非常に大きなリア、名鉄百貨店とかバスターミナルとかその辺の複数のビルを含めて、2033年以降の開業という、ん、2033年以降にオフィスとかホテルとか商業施設ができますよ、
大型複合ビルができる予定だったんですよね。
行って、40年代前半に全面オープンみたいなことを言ってたんだけども、うん、それが未定になっちゃったんだよね。だけれども名鉄百貨店はもう閉めるってことが決まっていて、うんうん、それはその通りに閉めると、うん、本当だったら、26年度に解体を始めて27年度に、新築工事に入る予定だったんだけど、うん、だしばらく解体もできないというな、
どうすんだろうね。
だったら百貨店営業してくれればっていうのを、うん、
だってさ、あそこのさ駅前の一等地がさ、
うん、
なんかまあね、空白地帯になっちゃうわけでしょ、うん、まあ、
まあ営業してないビル、はい、まあ、バスターミナルは結構延期することになってたのかな、
あそこのさバスターミナルはさ、うん、すごいそのなんていうのも三重とかさあそこの中京地区全体のこうハブみたいな場所でしょ。
ああ結構ね、
うん、なんか栄地区にもあるんだよねバスターミナルって。
あるね、
うん、だまあそこもあるからまあ仮にね計画通りにもしあれでもそこの栄地区の方がっていうのはあるとは思うんだが、
名鉄バスセンターはしばらくは営業すると、
うん、まあ、なんか素人考えだと、まあ、じゃあ百貨店延長っていうのもあるかもしれないし、まあ、空いたとしても百貨店ってすごくちゃんと作ってあるから、
うん、
そのねなんかこうイベントとかさやればいいんじゃないかと思うんですけど、
うん、
でももしかしたら百貨店ってやっぱ規制もちゃんと厳しいというかあるから、そんな延長するからここで人入れてワイヤワイヤっていうのももしかしたら難しかったりするのかなとか、
うん、
なんか思ったりするんですけど、ね、場所はすごくいい場所だし、
場所はね、あの、うん、名鉄のターミナルだからね、うん、ナナちゃん、
うん、
巨大な
ナナちゃん知ってます？
でっかい女の子の、
でっかい女の子のマネキンっていうか、何メートルぐらいあるんだっけあれ、
これあるんですかね、なんか 4,5 メートルぐらいありそうです。
4,5 メートルぐらいあるよね、もっとあるかもしれないよね、うん、それもどこ行っちゃうんだっていうふうな話題なんですけど、しばらくじゃあいてくれんのかな、奈々ちゃんは。
ね、奈々ちゃん撤去するのもね、ゼネコンの方が撤去するわけですから。
まあ奈々ちゃん撤去するのはそんな大変じゃないかと思ってそんなにしょっちゅうお着替えしてるし、
まあはい、というわけで、まあ奈々ちゃんね、うん、来年の名古屋。
だからこの開発遅れ、はい、開発見てって別に名古屋だけの話じゃなくて、
うん、
東京でもそういう話やったの。今年じゃないや、25年そういう発表あったの覚えてますか？
ああ、ありましたね。
どこだっけ？ボタンさん思い出してくれ。
思い出したい。
頑張れ。ヒント言おうか。
俺正解知ってるみたいな。
いや、なんだ
っけ。最初にね、死がつくね。
開発も遅れですよね。なんだっけ、もう思い出せなくなっちゃった。
最初に死だよ。場所は、
え、
最初に市がつく有名なターミナル駅といったら、
再開発していて、もう聞いてるリスナーみんな分かってると思う。
なんだっけ。最後の文字も言おうか。
うん、
いや、
渋谷？
本当かよ。
渋谷遅れてましたか。
あれ渋谷じゃないの？
渋谷ですね。
渋谷か。
具体的に言うと、あの渋谷スクランブルスクエア。今一期棟が2019年にオープンして、う
ん、あの駅のすごい2棟ぐらいあるやつ、あ1棟か、うん、あのなんていうの、駅前のあの大型、うん、
高層ビル
で、うん、
はい、
上があのなんかシティビューみたいになってるところね、
はいはい、あれが東棟っていうんだけども、
はい、
コロナ前の19年11月に開業してるんですよね、
はい、
うん、で本来であれば中央棟西棟っていうのが27年度に完成するっていうふうに発表していたんだけども、うんうん、それが4年遅れの31年度に。
中央棟西棟って場所どこなんですか？
場所はこの完成予想図、ちょっと聞いてる人には見えないかもしれないけれども、これが中央棟西棟、うん、だから昔の東武で、いや東武じゃない、東急百貨店でいうところの西館とか、
西館
東急プラザとかあった方、
うん、ああああ、今何もないの？
今工事してるね。
ああ、西館、
うん、
あの桜ステージの、
ああ、そっちにもちょっとつながるかな、
つながる、
うん、
ああ、
だからかなりこの今、渋谷スクランブルスクエアってすごく縦積みの印象だと思うんだけども、はいはい、ちょっと何回ぐらいまでか分かんないけど、低速に関してこう横に風呂がぐっと伸びるような
予定だったんですね。
予定だったんですね、当初。
じゃあ、あの何、魔境みたいな渋谷駅前が、あの33年まで魔境のままってことなの？
これはあくまでも商業施設、あの渋谷スクランブルスクエアの話であって、
はい、
それ以外にもちょっと渋谷スクランブルスクエアとは言わない駅の開発自体も、
はいはい、
再開発も進んでるんです。それはもっと後、
ああ、じゃあもう
それはさらに遅れるんじゃないかな。
あ、
うん、
あそこでなんかね、鬼ごっことかかくれんぼしたら楽しそうだよ。
会えないんじゃないかな、もう二度と。
あ、二度と。あれ結構さ、日々さ、こう変わるじゃないですか、工事してるから、
渋谷駅
周辺ね、だからこう、なんか、なんていうの、渋谷駅をいつも使ってる人でも、うん、またたまにしか使わない人はさ、多いと思うからさ、うん、あれ、ここまた通れなくなってるとかさ、うん、ここ行けないのみたいなのがあるから、うん、ああいうところでなんかさ、こう去年も言ったけど、そのなんていうの、ポケモンのさ、うん、あのその探すやつとかさ、やるとさ、もう本当にこう大変だなと思って。
渋谷駅得意、大体わかる。こうい
や、あっちの桜ステージの方とかわかんない。
新しい
ですかね、うん、うん、はい、
新しいのとあんまり行かないから、
そう、工事中のとこにぶつかっちゃって、うん、なんか回り込むのにめっ
ちゃ、その真ん中辺だったらわかる、真ん中辺とか渋谷駅の中心辺だったら、
真ん中っていうのはどこですか、ハチ公とか、
まあ、ハチ公とか、
あの辺りは最近ようやく分かってきたかな。でもあの
そのなんだ、東横線降りて、うん、井の頭線に乗り換えますと、
それは、
それは大丈夫、
それは比較的簡単
に、それはできる、
あれは
できます。
山手線から、うん、東横線からね、
東横線、
難しいよ、
東横線はね、
東横田園都市線からの井の頭線っていうのはかなり難易度高いよ。田園都市線遠いからね、駅から、まあ遠いって言っても深いし、深い、ちょっとあれでもさ、ね、だから同じ東急なのにさ、
うん、
なんか難しいよね。
東横線と何が？
いや、その東横線と田園都市線はあの繋がってるから下、うん、地下でいいんだけど、うん、じゃ あ, あの井の頭線っていうと、一、うん、回外出てこう魔境を通らなきゃいけないから。
魔境、まあ同じ東急っていうか、まあ井の頭は京王
だと思う。あ、京王か、そうか、じゃ、うん、
まあ上の方、あのなんだっけ、上の方を歩いて。
あの岡本太郎のさ、
うん、岡本太郎のなんだっけ、
あそこまで行ったら、ね、
モニュメント、
うんうん、あそこまで行ったらなんとかなるんだよね、
うん、
あそこに行くまでが大変だね。
銀座線にはもう慣れた、
銀座線には慣れた、
うん、
銀座線は結構簡単ですよ、
ね、まあ、JR から行けばね、あの割合こう降って行けるから、
うん、そうだね、今 JR が一番工事やってるかな、
うん、
考えてみたら、その私鉄よりも JR の方が複雑に、う
ん、そう、なんかね、渋谷の難しいところはもちろん複雑なんだが、うん、人が多いんだよね。あのこの前もうち、俺子供連れて、あの東急、なんだっけ、三茶、三軒茶屋から阿佐ヶ谷に帰ろうとしたら、したのね。
何線なんだ。
で、田園都市線なんですよ、三軒茶屋っていうのは、うん、で田園都市線から JR に乗ろうと思ったんだけど、
うん、
いやもうそのそのなんていうの、三軒茶屋、東急線から JR の接続っていうのがやっぱ人が多くて、
うん、
でも子供がもう嫌だって言って、
うん、
であの今あの井の頭じゃなくてあの八甲口がとにかく人が土日だから多くて、
はい、
回り込まなきゃいけないんだよね、うん、JR の改札まで、でそれが嫌だって言って、うん、じゃあバスで帰ろうっつったんだけど、
うん、
まあ、バスも来なくてさ。
あ、そう、
バスも渋滞して阿佐ヶ谷まで。
ああ、バスはバスで混んでそうな気もする
けど、ね、そう、で結局1時間ぐらいかかったね、1時間半ぐらいかかったね、
あ、
三茶から阿佐ヶ谷までめっちゃ時間かかった。
渋谷がもう常に工事やってるっていう状態がもう十数年続いてるんだけど、うん、もうさらに
さらにね、
工事が、
そう、意外に行きやすいのはね109ですね。
ああ、まあ、どうやって行く、
丸九
近くから行く、どっかに、どっから行くかにもよるだろうけど、
丸九はさ、
地上から行くか地下から行くか、
まあ、地上からだったらさ、うん、あのスクランブル交差点からこう、まあこう楽しい、まあ、人は多いけど、うん、まあそこはねあれだから楽しいし、地下から行くにもさ、うん、結構あの地下でつながってるんで、東急線の渋地下通っていくと、まあ、濡れないし、
うんうん、
丸九っていうのは非常にね、なんか妙に行きやすくなってんだよね渋谷は。
あ、そう、
はい、
うん、
まあ、丸級人気の理由の一つじゃないですか、あの
行きやすい、
アクセスしやすい、はい、うん、
なるほど、
はい、ちょっと話がだいぶ
話がそれてるけども、はい、でもね、来年正直あんまりファッション業界にとって大きな商業施設って、その25年のニューマン高輪みたいなものというか、
うん、
あんまり正直ないんですよね、うん、まあ、飲食系だと結構この、うん、
あのね、来年ここ出てないのかな、ニューマンの、うん、ニューマン高菜の第2、まあ、最後の、
うん、
が3月にオープン予定なんですよね。あの今
それ今ほとんど9割方空いてて一番残ったところを、
はいはい、
まあ、その程度だったら出さないんじゃない。
でも8000平米ぐらいあります、
うん、8000平米、まあ、それはもう去年オープンしてるっていうような、
そういう扱いなの、う
ん、扱いになる
んそんなことある。
別にこれ増床とかも出ないし。
あ、そうか、
うん、この3月19日
319ベースゲート横浜館内、
うん、
これ何なの。
これはね、横浜スタジアムのすぐ隣にあって、
あ、
こうちょっと、
なるほど、
いや、ベースボールとちょっと関す、ちょっと関連したようなコンテンツというか、その球場観戦に来た人たちが楽しめるような飲食中心のものだったり、こう球場に入らなくても観戦できたりとか。そうだ、
ね、いや、わかるわ。
そういう
サッカーってだってすごいもんね、人の数が、
うん、
1回何万人来るでしょ、
うん、
そしたらね、脇にこう商業施設があると絶対楽しいよなっていうのはわかるわ。
そうそうそう、だからそういう人たちが行くような飲食店を、
なるほど、
たくさん集めて、
集める、
まあこれは盛り上がるでしょうね、その飲食中心、
飲食ですね、
うん、はい、あと軽井沢 T サイト3月、
おお、これ初めて知らなかったな。
これも飲食中心なんですよね。
あ、飲食中心、
飲食中心で本当に軽井沢の駅の目の前、
お
う、うん、もともと鉄道の駅だったのかな、新幹線が通るようになって、廃駅になったところを再開発してできる。だからあの目の前に本橋さん行ったなんだっけ、
アウトレットですか、
うん、軽井沢の正式名称なんだっけ、プリンセス、
プリンスショッピングなんたら、
なんだっけ、
とにかく軽井沢の、
うん、軽井沢のアウトレット
モールのに隣接してる、
うん、隣接してるのかな、ちょっと、細かくはちょっと後で皆さん見てほしいけれども、うん、線路の向かいが、あの向こう側だったかちょっと忘れちゃったけれども、うん、とにかくまあ徒歩圏というか、まあ、車置いてこう行き来できるみたいな感じのところで、まあ、これはこれでおなじみの
T サイト
伝え書店を運営しているところで、まあ面白くなるんじゃないですかね。三菱地所なんかも絡んでるのがこれには、
うん、
あとこれちょっと俺よく知らないので逆に俺横山さんに聞きたかったんだけど、
うん、
アトレ中野
ね、何アトレ中野、
いつも通ってる、
通ってる中野、
なんか工事やってんなとか建ててるなみたいな、
いや、そこ俺もこれ見てちょっとどこだろうと思って、うん、アトレ中野
1万7000平米だから、そこそこでかい、
うん、
ハイラよりもハイラと同じぐらいの大きさぐらいの、
うん、
まあ、もちろん飲食中心にはなると思うんだけれども、
それあれかな、なんか駅前に住友不動産がやってる巨大なオフィスビル兼、
うん、
住居兼オフィスビルみたいなのあるけど、そこの低層階とかに入るのかな、でもどうちょっとちゃんと 見るわ、
うん、12月とかちょっと先になるけれども、まあ、あと、
うん、
ちょっとこれもまあ飲食中心だけど同じアトレが運営する、3月28日、
3月28日の、
うん、オープン、
お、大井町、
はい、
大
井町、
大井町ですね、
大井町トラックスショップ&レストランズっていうのかな、
ね、この飲んだくれが多いと言われる大井町に、
大井町って俺あんまりイメージないんだけど、
いやすごいよ大井町独特の、
何が独特だかい、
あ違うわ、俺が言ってたの蒲田だ、やばい、
最一番間違えちゃいけない、その
間違えちゃった、もう大井町もねターミナル駅ですからね、いろんなこう
確かに確かに
鉄道がクロスする、
うん、適当だな、情報が薄いな、
だってさ、そのさ、ほら俺も林さんもさ千葉じゃん、
うん、
でここほら大井町っていうのは横浜にとか川崎に
の人の
こうターミナルだからさ、うん、知らないよ、
誰も答えられないみたいな、
いやどっちかというとほら俺横浜とか川崎はなんかちょっとさ千葉だからさ、
うん、
神奈川をこう敵視してるから、
敵視
ライバル視してるから、
ライバル、向こうはライバル視してないと思うんですけど一方的に片思いで敵視してる、う
ん、でもすごく大井町ね、
これ結構大きいですよ多分。
大きいよね
本当に。なんか情報が薄いんだけども、
うん、まあ場所いい場所だよね
いい場所よく知らねえじゃない、う
ん、まあ、便利な場所ですからね。いやなんかさ、このやっぱり横浜川崎エリアのターミナル駅、
うん、
あの武蔵小杉とか、
うん、
時々行くと、
うん、
あまりの巨大さにもう俺なんか足が すくんじゃうけどね。
んどこを指してる具体的に。あ、
武蔵小杉。
武蔵小杉ってグランツリー。
グランツリー、
はい、
もうすごい駅前にさ、タワマンとか、うん、超巨大な商業施設とかもいっぱいバンバンあって、
うん、
街がでかいんだよね、うん、すごい、うん、で歩いてる人たちもさ、すごい洗練されてる感じするし、
うん、
でも武蔵小杉なんてさ、やっぱちょっとなんか俺のイメージだと郊外というか、
うん、
若干離れてる場所なんですけど、
うん、
すごいこう、うん、洗練されてる、
あ、そう、
はい、おしゃれで、しかもでかいっていうのでおーってなるんですけど、多分大井町もそんな感じになるのかなと思って、うんうん、
ちょっと違うと思うよ、はい、なんか適当に辻褄合わせるようなこと言ってるけど
はい、というわけでね、はい、行ってみましょう。
でそんなにむしろオープンする施設も大事なんだけれども、閉まる施設も大事だと思って。
お、閉まる、
まあ、それはその このここには出てないんだけども、
出てない、はい、
例えばちょっとこれは
閉まっちゃう施設、
そんなのあると今心斎橋のオーパ。
あ、心斎橋オーパ、あら、駅前の、
うん、駅前、
梅田の、
梅田じゃなくて心斎橋。
あ、心斎橋か。あ、心
斎橋、あの大丸の前。
あ、大丸のやつか。
うん、これ向か、いつまでだっけ。
オーパってあのなんか吹き抜けみたいになってるやつでしたっけ。違うか、1階が。
本当に情報は薄い。
ごめんなさい。
大阪の人おごるで、これは。
うん。1月の、1月半ばぐらいで、
あら、
閉まるんじゃないかな。
あら、
1月12日。はい。これもともと、まあ、90年代、2000年代は、東の丸九、西のオーパーみたいな。
あ、そうなんだ。
まあ、ギャルファッションの聖地的な
心斎橋オーパーが、
うん、
うんうん、
感じだったわけですよね。だから結構その閉店当日はかなりその惜しむ人たちが集まるんじゃないかなというような気がしますよね。
元ギャルの方々が、
元ギャル、
うん、
オーパーと共に青春を駆け抜けた人たちがこう、今そういう展示もたくさんあるみたいだけども、
なるほど、
まあ、いわゆる南のファッション基地みたいな。
なんか東京にとってのマルキューが閉まるみたいなインパクトなんだ。
そうね、かつての、う
ん、それはでかいね。
そっか、
うん、
その昔はよく行列してたり、このオーパーってまあオーパーって別に心斎橋だけじゃないんだけれども、
あの青と黄色と信号と同じなのかな、これ色が違う、ま
あ、そうかもしんないけどまあ適当なこと見たまんまだなと思って、うん、
それぞれの文字がね、信号カラーで、うん、青黄色赤で。
これも相当結構去年僕アルタの新宿アルタの閉店取材を3月ぐらいにしましたけど、25年、
はいはいはい、
あれもかなりこうね、いろんな人たちが集まって、
でもあそこさ、もともとさ人通りが多いからさ、
うん、
ちょっと止まっただけでもブワーって膨れちゃうでしょ。
いやでも結構目当てに来てる人
多かった りして、
うん、だってなんだろう、あのそれこそうちはあるじゃないですか、あの推し活動で使うような、 あれでこうも手作りのおやつ持ってきて振ってる人とかいたし、もともと働いてる人たちもたくさん集まってたし。
なるほどね、
まあ、そこまでになるかどうかちょっと俺土地勘がないんでよく分かんないけど、多分
1月何日なんですか。
1月12日かな。
結構年明けすぐだね。
すぐす
ぐ、ちょっと視聴手続きといた方がいいよ。
112、
1時に、
うん、
3連休の
そういうことだね
最後の月曜日かな。
でもオーバーはなちょっと
行った方がいいよな。何の思い入れもない。
いやいや、結構ほら関東にも結構あるんでね。オーバーは
関東どこにあったっけ。
高崎、
あ、
うん、あと埼玉にもあるじゃなかったっけ。
ちょっとっけ、あんま都心にはないよね。
そうね、
うんそうそうそう、そういうちょっと閉まるところあんまり調べてなかったけども、
うん、
オーパは結構この、うん、この配信されてる1月で大きな話題かな。
うん、
うん、なあとがどうなるか、跡地がどうなるかってことも含めて、うん、まだ発表されてなかったんじゃないかな。うん、うん、
はい。
本橋さん、なんかオープンとか閉店じゃなくてもいいけども、商業施設でおすすめしてるところってありますか。いつも定点観測してるとかさ。
でもやっぱりよく行くのは僕渋谷パルコなんですよね。
あ、渋谷パルコ行く、
うん、そうなんだ、
うん、それは仕事でプライベートで。
もうプライベートもそうですし、
うん、
なんかやっぱポップアップ1階のあのあっちのなんていうんですかね、神南側、
うん、
まあ、入り口から入ったとこの、
うん、
ポップアップとか、あのなんか器が売ってるお店 あるじゃないですか。ディスカバージャパン、
うん、
あの、うん、とか見つつ、まあ、上に上がってファッション見てみたいな感じで、なんかやっぱその最近ね、ショッピングセンターもやっぱポップアップがかなり大事になってきてると思うんですけど、渋パルのポップアップ面白いなって。
もともとね、量も多いし、うん、結構意識的にこう面白いテナント入れようっていう感じで、うん、結構多彩なテナント入れてくるからおもろいかな、うん、韓国ブランド入れることもあれば、そういうちょっととんがったブランド入れるっていうのもあるし、うん、結構フロアで結構いろんなポップアップかましてくるんで、さすがな感じですよね。
あそこまで歩かせんだからすごいよね、
うん、
あんな駅から、それこそ駅から遠いじゃないですか、横山さん、うん、風に言えば、
うん、遠い
上り坂だし、
うん、
それでも結構歩くのも苦にならないと。
全然ならないですね。
あ、人混みの中をこう、うん、10分ぐらい歩く、
うん、10分もうちょいかかるかな、今人多いからもうちょいかかるかもしれないですね。 あそこ行って、
うん、
ラグタグ行って帰るみたいな感じですね。
ラグタグっていうのは神南のラグタグ。
そうですね、うん、
やっぱ神南もやっぱりね、セレクトとか固まってるし ね、
うん、
で最近はその今言うセカンドハンド、
うん、
ラグタグとかいろんなセカンドハンドが結構ギュギュッとあるもんね、
うん
うん、まあ、そういうのがいいかもね。
そうそう、横野さん、その後ニューマン行きましたか。高菜は
結構行ってますよ。
あ、行ってる、
うん、
定期的に
行ってますよ。
観測してる、
観測してる。
どうなんですか今。鳴り物入りでオープンしたわけですけど、9月だっけ。
うん、
うん、
なん、うん、まあ、なんかもちろんそのすごいさ、
うん、
人がいっぱい来るっていうことではないと思うんですけど、
うん、
でまあ、そこも別にニューマンもあ、ルミネ側もね、それを狙ってるってことはないと思うんですけど、
うん、
なんですかね、なんか個人的にですけど、
うん、
居心地めっちゃいいんですよ。
どういうところが。
要はやっぱその共用部とか、
うん、
あとその休むスペースっていうのがすごくいっぱいあって。
あ、確かに座るとこ多い
よね。座るとこ多いんですよ、うん、でその座るスペースもなんかいい椅子というか、
うん、
あの素敵な椅子とか、
うん、
あとやっぱさすが JR だなと思うんですけど、やっぱ大きいその線路に向かっ、なんていうの、線路沿いにあるからその休憩スペースからこう座ると、
うん、
電車がよく見える場所に結構そういう、うん、休憩スペースがあるから。
なるほどなるほど。子供も喜ぶ、
子供も喜ぶし、
うん、
まあ、大人だって見てて、あの電車がこう通って、ああれあんな電車あるんだとか、
うん、
まあ、ちょっとこうふとパッて見た時に電車が通る風景とかも、
うん、
まあいいじゃないですか、
うん、
で居心地はいいんですよね。で歩いてると、まあ、そやっぱなんかこう仕事で行って疲れてる時にあれを探さなきゃみたいな時に行くと、やっぱりこうごちゃごちゃして今自分がどこにいるのか分かんなくなるんでっていうのはあるんですけど、まあ時間がある休日にちょっと行ってゆったり過ごすっていう意味では、まあ人もね、あのまだそんなにすごい多くてっていうことはないんで、 まあいいですよ。あとやっぱりね、あの上の飲食店、
うん、
これがまた素敵なフロアなんで、
あの緑がたくさんあるところ、
そうそうそう、
うん、なんて言ったっけ名前、
なんだっけ、二十何階ですよね、
そう、
うん、まあいいや思い出せなきゃ
なんだっけ、あそこね、
うん、
あのまあ多分今日は多分カップルがいっぱいいる、あのかなり雰囲気いいんで、
う
ん、
ああ今収録してんのクリスマスイブだからね、
うん、はい、
うん、
あのなんかすごい、まあ、緑もあるし、うん、あとあそこもまた共用スペースがあるから、
うん、
まあ、テナント結構まあ高めの飲食店だけど、ただその緑のあるところもあそこ一応室内外あるんですけど、雨があんま入り込んだりしないんで、
うん、
なんかちょっとゆったり過ごせるので、デートにはおすすめですね。
カップルだらけだろうね今日なんかね、うん、
今日、いやだからそれが意外と穴場なんじゃないかなと思ってるんですよ。
あ、そう、
はい、もうだってこれ六本木とかやばいでしょ、
うん、
もうでもニューマン高輪だったらいい雰囲気になれるんじゃないかな、うん、
でもこの前行ったら意外と外国人が
多かった、
多かったんですけど、
平日、
平日っすね、うん、なんかあそこに外国人どういう目的意識で来るのかなみたいな、渋谷とかそっちの都心なら分かるんですけど、
うん、
あそこをめがけて来てる通な外国人が
いや、ホテルに泊まってんじゃない、
あ、マリオット、
ホテルってもうオープンしてんだっけ、うん、
マリオットに泊まってんのか、
うん、
そっか、確かにそうかもしれない、
ね、あ、まだオープンしてないホテル、ちょっと待って、ニューマン
今ね、オープンしてる、
してると
思います、マリオット、はい、
うん、
い
や、まあこれからね、
うん、
オフィスもまだ完全にはオープンしてないのかな、
うん
うん、これからどんどん、まあ、働く人も泊まる人も、うん、国際会議場とかもあるんで、うん、集まる人も増えてくるだろうと、
田町の方へつながるんですよね、あれって、
そうだっけ、品川じゃなくて
品川か、
うん、うん、品川か、そうそう、だから来年の3月に、うん、あ、来年だから26年3月にその品川寄りのエリアがババーンとできるんで、そうすると、うん、品川までのこうちょうどなんていうのかな、通りやすくなる、でそっちの方は結構文化施設とかもあって、その外観も素敵なんで、うん、こう街歩きするって意味ではすごくいいと思うよ。
文化施設は多分田町寄りじゃなくて、
田町寄り、
うん、北側じゃなくて、
北側、
うん、
はい、はい、うん、というわけで、
そうだね、
うん、
はい、僕はそうね、注目というかノボですよ、ノボ、もたいさん、
ノボ、
ノボじゃなかったっけ、わかる、
何ですかそれは、ノボ、
え、あの銀座の、
銀座のすき家橋の
元
ノボじゃなかったっけ、
名前がさ、
銀座ノボ、旧東急プラザ、
あ、
銀座
ごめんなさい、失礼いたしました、
うん、あそこが今まだ看板残ってるのかな、東急プラザで、
そっか、ね、運営が
中国系
になってますよね、
変わって屋号も変わったので、
う
ん、
ノボそうだね、
まだテナントの動きはほぼないんだけれども、来年まあ改装予定なので、今本当に上の方なんて丸ごと何もない風呂が、ガランとした風呂があったりするんだけども、そうそうそう、ああいうところでどういうふうに変えていくのか、変わらないのか、ちょっと見ていきたいですよね。ちょっと25年はほとんどなんか新しいことはあんまりできず、本当にもうこんなに都心で寂れちゃうんだみたいな感じになってたので、
場所はめちゃくちゃいいですからね。
いや、場所はね結構難しいんだよね、あそこね、昔から。
あ、そうなんですね、
うん、一口に銀座でいい効率って言ってもちょっと通り一つ挟んだだけで結構違ったりするんだよね、
うん、
だからパル渋谷パルコの話さっき出たけれども、あそこなんか駅から遠いっていう不利な環境を逆手にとって面白いことやって人たくさん集めるっていうのはもう50年ぐらいやってきてるんだけども、
うん、
そこまでの集客のパワーがないんで、
なるほど、
なかなかどうなんだろうっていうところですよね、うん、 だから渋谷パルコ並みの結構、面白いことやらないとなかなか人集まんないんじゃないかなと思いますよね。環境すごくいいんでね。
ノボ、
はい
はい、
そんなところでそろそろいい頃合いかな、
うん、
はい。というわけで新年1回目、今日201回目ってことになるんですね。
はい、
はい、じゃあ今年も記者談話室よろしくお願いしますということで、
はい、
はい
はい、
新年の1回目を終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
はい、本年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。